今年も残り少なくなりました。お正月の準備忙しいですね。お正月ばかりは日本の伝統を守って初詣やお年始にいらっしゃる方も多いのではないかしら。そんな時着物をきちんと着ている方を見ると本当に素敵ですね。でも着物は着るのも手入れをするのも大変と敬遠しがちです。そこで今日は西つつじが丘にある呉服の菊屋さんのご主人菊池末吉さんにおいでいただきました。着物の基本について教えていただきましょう。菊池さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
あの菊池さん、私はね、普段着物を着る機会がほとんどなくて本当に知識がないんですけれども、こんなこと知らないのっていうような呆れるようなことを言うかもしれませんが、どうぞあのよろしく教えてください。
こちらこそどうぞ。
あのまず着物を着たいなって思った時にどんなことから注意したらいいでしょう。
着物を初めてもし着られる方ですね、はい、普段着から入った方が着物の立ち振る舞いがきれいにできるんですね。何も知らないでいきなり外出着とか訪問着ると着物の立ち振る舞いが全然できないんですよ。
です、ね、普段着っていうとよくあのお正月にウールの着物とか着ますよね。あんな感じのものでいいんでしょうか。
よろしいです。一番着やすいのはつぶぎのちょっと薄手のね、お正月だと合わせが一番よろしいんですけどね。
あ、そうですか、ええ、そういうもので着慣れてからあの正式な柔らかものを着た方が。
あ、そうです。
着物は着たけれども外股で歩いちゃったりしますものね。
そうです、そうです。
一番最初にそれでは着物を作る時の注意、
店員さんのね、ちゃんとあの呉服の知識の豊富な人の方がいろんなことを聞き出せますから、店員さんによっては着物を高いの売りたいっていうんで、はい、高いのだけ勧めるところもあるんです、はい、そういうのは絶対乗らない方が基本です。
この店員さんは知識豊富だぞって見抜く方法とかあります？
そうですね、着物のことに関してちょっと質問してみるんですよ、
はい、
そうするとだいたい見当つきます。
あ、それを分かりやすく説明してくださる方がいたらこの人は大丈夫だなと思えばいいんですね。着物を着ようと思う時の、あの注意はどうでしょう。
一応前もって必ず点検しておかないとダメですからね、はい、着物のあれを、
はい、
あの小物から付属まで、それでそれが終わったら新しいものの場合はしつけがついてるんです、はい、地盤も着物もしつけがついてますから、それをできるだけ取って、
はい、
自分でもし着られなかったらあの着付けの方に取っていただくようにするんですから。そうですね。
あの次のご注意は何でしょうか。
あの絶対左前に合わせないようにしてください、
はいはい、洋服と違うんですよね。
ちょうど洋服と反対の合わせ方だったら間違いないんです。
あの
合わせ
方が女性も男性も着物は合わせ方は一緒。
同じです、
はい、で女性の場合は洋服と逆向き、
ね、逆向きです。ですからあの右手の方が下になって左手の方が上に重なるんです、
はい、
そうすれば絶対左前になりませんから。
あ、そうですね。
時々あの最近あの浴衣でね、
あ
の左前に来ている方が多いんです。
そうですね、
多いというわけじゃないんです。それで帯締めもですね、普通の場合はあの房を上から下へ挟むんですけど、はい、房が上になるように挟むんです。不幸の時は下を向けるんです。
必ず普通のに着るんだったら上を向いてるわけですね。
そうです。
あのよく片方ずつ片方上で片方下とかしませんか。
あれはやりません。
あ、いけないんですか。
いけないです。
なんか粋なのかなとか思ってたんです
けど、粋な場合は帯締めのこう角度がね、少し斜めになった感じに締めてる方もいらっしゃいますからね、
はいはい、
本当は、あの中心ぐらいに直線の方が、一文字の直線の方がいいです。
ああ、そうですか、あ、なんとなくこう上級の着方なのかなと思ってたんですが、
それであれも位置によって若い人向きと、はい、ちょっと年配向きとあるんですよね。
ああ、そうなんですか、よくあの帯を締める位置も、あの若い人は胸高にって言いますよね。で、あの落ち着いてきたら少しずつ
下げる。少し下ですね。
あれ胸高に締めると苦しいんですよね。
締め方です。
あ、
それは。
そうですか。
下手な人が着せると苦しくなります。
あ、そう
ですか。上手な人が着せれば絶対苦しくなります。
なんかこう帯は苦しいというイメージがあるんですけど。
絶対大丈夫です。
菊池さんは着付けも教えてらっしゃるんですか。
やっております。
なかなか今は自分で着られる方って少ないですよね。
そうですね。
各有私も自分では着られないんですが。 じゃあ先ほどの続きをお聞かせいただきましょう。
お振り袖を着た場合に階段を歩くときですね、はい、その時はたもとと、それから前上前のでも下前のちょっとね、はい、前をつまんで、はい、ちょっと上げながら歩くとすごく歩きやすい
そうですか。見た目もなんかこう女らしそうですね。今日は西つつじが丘の呉服の菊屋さんのご主人菊池末吉さんにおいでいただいています。ところで菊池さん、西つつじが丘にお店を出されてからどれくらいですか？
そうですね、35年ぐらいになりますね。
そうですか、ええ、もともと調布のご出身ですか？
いえ、私は岩手県の水沢です。
大人になってお仕事でこちらに出てらしたんでしょうか？
そうです。ですからでっちぼこを入った時からもうずっと東京でございます。
あ、そうですか。呉服屋さんにでっちさんで入られたんですか？
そうです。
最初はどちらのお店だったんでしょう？
銀座のエリエンっていうお店ですけどね。
あ、そうですか。じゃあ老舗でみっちり修行なさったんですね。
そうです。
じゃあ昔だったら大変なご苦労もあったでしょう？
そうですね、今と全然違いますからね、今はもうでっちに入る人なんてほとんどいませんから。
そうですね、でもその頃のご苦労が今のお着物の知識になってるんですね。
そうです、基本はそうですけど、あとは自分の勉強次第でどうにでもなるんです。
そうですね、
もう呉服だけじゃダメですからね、いろんな古典芸能とか、それから美術とか、そういう着物に関係した陶器とかそういうものを全部勉強しなきゃダメなんです。
そうですね、日本の芸術の粋を集めてるのが着物ですものね、そうなんです。お着物を脱いだ後の手入れもとても難しくて、なかなかどうしたらいいかしらと思うんですけれども、まず着物を脱いだらどうしたらいいですか？
脱いだらね、必ず一晩、イモンかけ、和服用のイモンかけ、ちょっと大きいのがありますね、あれに一晩から一日ぐらい吊るして、肌のぬくもりを取るんですよね、湿気とか、あんまり長くかけておきますとたるみますから、絶対長くかけておかないように。
シワが伸びるだろうと思って長くかけておいちゃいけないんですね。
ダメなんです、一応畳む前に汚れを見るんですね、汚れが何ともなければ、軽いこうブラシかビロードみたいな柔らかいので少しほこりを取るような感じにして、
それはお着物の表面のほこりを取っちゃっていいんですか？
そうです、それからほとんど振袖の場合は刺繍とか箔が入っておりますから、普通の畳、本畳じゃなくヤング畳ですね、丹前に畳む時の畳み方ですね、ああいう式に畳むんです。ちょうど上前の前身頃と奥身に刺繍があった場合に、普通の本畳にするとちょうどこの縫い目がおりますから、膨らみが出てくるんです、刺繍に。
はい、わかりました。
留め袖も同じなんですけど、普通の本物にも同じです、
もし汚れがあった場合は、例えば初詣に行ったりして、裾が、裾の内側が汚れてしまうことがありますよね。裾回しがあるんですね。あれはどうしたらいいですか？
普通の個人で素人さんがやるとね、逆にシミを大きくしますから、必ず専門店、着物専門店の
そうですか、
クリーニングに出した方がいいです、洋服のクリーニング屋さんは洗い方がちょっと違うんです、
別に洗い針とかじゃなくて普通に縫ったまま洗っていただけるんですか？
そうです、専門のところ、池洗い、着物はあんまり丸洗いしない方が本当はよろしいんですよね、
そうすると裾のその泥汚れだけじゃなくって、食べるものの汚れとかちょっとお化粧のファンデーションがついちゃったとかいうのも同じですか？
同じです。
自分で絶対触らない
で、絶対触らないでください。
着物用のシミ抜きとかいうのでも使っちゃいけないですね。
素人の人はやめた方
がいい。そう
ですか。普段着ならいいんですけどね、ウールとか木綿とか河川とか、そういうのは自分でやってます、洗濯屋さん出してもいいですけど、いい着物はね、絶対やらないでください。
それからもう一つ、足袋を履いた後、普通にこう洗濯機なんかで洗っちゃっていいんでしょうか？
洗ってもよろしいですけど、そこはね、前もって洗う前に石鹸をつけておくんです、そうすると落ちやすくなります。
はい、わかりました。
畳んだ着物をしまう時の注意ですね、乾燥した日に多頭紙か、それから衣装包みの布ありますから、それに入れて、タンスの できるだけ上等の金銀箔が入っているものは上の方ですね。
あ、上の方がいいんですか。
それからあと木綿とかウールは全然別個のタンスの方がよろしいんです。
タンスも変えなきゃいけない。
なぜかというと、あの着るものはあんまり虫がつかないんです。
はい、
ウールとか河川とか木綿とかそういうものはウールなんか完全に虫に食われますから、はい、一緒に入れると完全に着るものもや
ダメになっちゃいます。あ、そうですか。あ、同じタンスに入れてました。
あ、そこをご注意ください。
はい
はい、それからあのビニールとかボール箱ですね、
はい、
それは短期間の場合はいいですけど、はい、長期間保存の場合は絶対出してください。それからあとあの防虫とか防湿剤は絶対同じもので、はい、あの弱い着物専門のあれがあるんですね、
はいはい、
それを入れていただいて、はい、違った種類のものは絶対入れないように、
はい、
できるだけ下の方へ。
下に入れるんですか。
上にこう入れないで着物の上に置いちゃうと、はい、その防虫剤が溶けて、そこがシミになるんです。
あのよくウールの洋服なんかは、あの上の方に置く。
ウールの場合はいいんです。
あ、そうですか。分かりました
。それで別にするってことなんです。
はい、あれ洋服の常識とは全然違いますね。
全然違います。それで必ず1年に1回か2回乾燥させた方が、
はい、
シミをついた時に発見できるんですね。しまいっぱなしにするように。
あの昔の虫干しってあれですか。
虫干しです、
はい、
湿気の少ない木にちょっと出して、はい、陰干しないとダメですからね。直接日光に干したら色が焼けちゃいますから、必ず陰干しですしで、
はい、
着物っていうのはだいたい10年20年長いんだと50年ぐらい使えるんですよね。
そうですね、お手入れ次第では一生ものですからね。
そうです。
今日は着物の専門家、呉服の菊屋さんのご主人、菊池末吉さんにお話を伺いました。お話を伺っていると憧れの着物姿にちょっぴり近づいたような気がします。お正月には皆さん着物に挑戦してみませんか。菊池さん、今日はどうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそ。短時間のお話で皆さんの満足よくようなお話できなかったと思いましたけど、また何かのご縁でよろしくどうぞお願いいたします。
ご相談に伺いますので、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞ。